新平家物語連続後期第183回鎌倉殿の巻聖霊吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は左大将実貞が旧都にいる大宮を訪ねた場面をお送りしました。福原遷都に伴って高倉上皇は平重衡の屋敷を御所とし、安徳天皇は頼盛の別荘からやがて清盛のいる雪の御所へと安宮を移しました。そこにやってきたのが頼朝挙兵の知らせでした。清盛は現在の頼朝が34歳であることを聞くと、我が子知盛と同年でありそれくらいのことをするのは納得だとの胸を述べ、一方で頼朝に協力している北条時政に対しては怒りを表しました。また清盛は後白河法皇を幽閉し院政を廃し持ち人をも打った自分を世間が非難していることにも恐れを抱いていましたと言いながらも、自分の行為は間違ってはいないと確信を持っていたのも事実です。そんな清盛について世間ではいろいろと噂を立てました。中でも清盛が厳島大明神から授けられた小薙刀が消えた話は、平家の氏神が平家を見放した印だとして、平家への悪意と呪詛に満ちたものでした。さて、9月21日、ようやく頼朝追討の宣旨が発せられ、大将軍には維盛、副将軍には薩摩の神忠則が任命されました。二人は高倉上皇から征夷大将軍に賜う摂刀ではなく、駅路の鈴である聖霊を賜りました。二人はその足で、清盛のいる雪の御所に立ち寄りました。その時清盛はちょうど安徳天皇の安宮で孫を可愛がっていたところでした。それでは本文を見ていきます。まずは清盛のセリフです。
さあ、じじの膝へ参られい
と目を細めた。安徳はお三つになられ、片言も覚えてようやくお可愛い盛りである。
よいの、じじの膝へ行っても
御母の妃を見ておっしゃる。母妃の建礼門院は黙ってニコッとうなずかれる。臣下の前ではひいなのようにお行儀よく遊ばしていなければいけません。臣下のいない時なればどのようにおじい様や母にもお甘えなされませ。常にそうしつけられているご様子が妖艇のいたいけなお言葉の端にもわかるのだった。孫を抱き孫と戯れている間、清盛は何もかも忘れ果てる。これまでにも彼はたくさんな孫を見ている。しかしさまでとも愛せなかった。しかし徳子の産み参らせたこの妖艇は格別目にも入れたい様子だった。権力も忘れる、一門の雑事も忘れる、政治も忘れる、諸国に起こりつつある兵革の声もこの間だけは忘れてしまう。
どちらにと思うたら禅門にはここに追わせられましたか。
おお、宗盛か、なんじゃ。
今日はいよいよ東国へ向かって宗盛、忠則の両名が逆都大事に発行いたしまする。
そうであったな、軍馬とともに山野を行き、兵とともにまずいものを食べ、草に伏し、濁り水に浸かる。金立ちどもには良い薬だ。
今朝、新院へご挨拶にまかり、まもなく御別れのため、ご領所が見えようとて、一門正殿に打ち揃うておられまする。禅門にもどうぞお渡りたまりませ。
えめ、今参る。
宗盛が下がった後も彼はなお妖艇を相手に遊び戯れていた。そしてやっと乳母以上に懐いている安徳をなだめすかして、母の妃と乳母の手に渡し、一旦丘の手へ入って清掃した後、寺社古生など大勢連れて雪の御所の正殿へ出て行った。出陣を花向けするための酒、杯、高槻なども用意されている。そして常盛、範盛、頼盛、元盛、知盛、常政、範経をはじめとし、時忠、近宗など一門の顔ぶれでここにかけているものもないほどであった。
何を言い騒いでいたのか。
清盛は座につくと左右を見てそう尋ねた。彼がここに姿を見せた途端に、それまで他の蛙みたいにガヤガヤ言っていた声が急に止んでしまったからである。 さて、出陣の花向けのための座についた清盛は、 時忠の弟である近宗から持ち人王が実は死んでおらずに姿を変えて東国に落ち延び今は頼朝の陣中にいるという噂を聞かされました。それでは再び本文を見ていきます。すると雷のような一喝がたちまち下った。
若者、近頃他にも根もないモタンがよく耳に入る。清盛の粉ぎなたが消え失せたとか、夜な夜な引き目の番兵をして天狗に弓を張り並べさせておるとか、またドクロの踊りが見えたとか笑ったとか、世にはなかなか個性のある作者もいるものかだと聞いていた。今近宗の言うことなどもその一つに違いない。ありそうなことよと人は信じよう。人はそうした奇異を信じたがるものでもある。だが我が一門の端にいながらさような猛説をこともあろうに、今日頼朝追討の出陣を送らんという席でまじまじまことらしい物語るなどとは言語道断。
八田と入道に睨まれて近宗は震え上がった。いやひれ伏してしまった。
立て。
叱られて彼はすごすごと立ち去った。この席には兄の兵大納言時忠もいたのである。しかし時忠は小国の怒りをむしろ当然としているような眉色だった。これもり忠則の二人が清盛に越を求めてきたのはこの時であった。直ちに二人は正殿の大将座と副将座へ召ぜられ御清ことほがれ一門の人々から万歳の声を受けた。
勝敗は陛下の常、小詰めには一門これだけの者がおる。ただ右手の戦はするなよ。
それだけを清盛は門出に言った。若い二人の大将の物腰はこの日ことに頼もしく見えた。こうして福原を立った軍勢は翌23日受落した。旧都では六原に駐軍しここでも兵を加えすぐにも東路へ急ぐかと思われたが、どうしたのかついにその月29日まで兵は発行を待ちくたびれ、馬は虚しく馬量を食って太っていた。後で知れ渡ったことである。一族の上総の神忠清は大変な御兵担ぎであった。明日は実施一生の悪日だとか、次の日も東方への旅立ちは大凶だとか言い出してとかく渋っていたらしい。そのため若いこれもりとの間に口論があったり武将同士の揉め事もあったりして、ついに7日以上も虚しく兵馬を産ませていたものであった。とはいえ、いよいよ席を越えて一路街道を進発する日となると、さすがは時の平家軍ではあり乱族追討の御事の領を掲げる大将軍の兵馬ではあった。途上に世紀を迎えて続々それに加わる諸国の与党は数えきれないほどである。そして駿河の清見ヶ関に着いたのが10月16日。先方が富士川を前に見ても後陣はまだ安倍の氷を歩み渦の峠を越えているほどおびただしい大軍になっていたという。ところで清盛が厳島大名人から授けられた粉ぎなたが消えた話は、古典の平家物語では摂刀という政権担当を象徴する刀の話として登場します。ある侍の見た夢の中で八幡大菩薩がその刀は頼朝に与えようと述べ、春日大名人がその後は我が孫に与えようと述べる場面です。春日は藤原氏の氏神です。この記述は鎌倉幕府の源氏将軍が三代で途絶えた後、藤原氏が将軍となった事実を象徴しているわけです。ここから平家物語の成立年代が割り出せるということで重要な記述とされてきました。また写本によっては春日が登場しないものもあり、春日大社の部分は後の人の過失であるということを考えることで、より詳細に平家物語の成立年代を絞ることが可能であるともされています。さて、いよいよいわゆる富士川の合戦が近づいてきていますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。